おはようございます。
おはようございます。
主の年2026年5月17日主日礼拝を始めています。差し支えなければご起立いただき、新聖歌135番御霊は雨よりをもって主に賛美を捧げましょう。それでは司会者がお祈りします。どうぞ心を合わせてお祈りください。天の地なる神様、今朝も愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げられる恵みを感謝いたします。イースター礼拝から早いもので6週間が過ぎました。イエス様が十字架刑という大きな痛みを背負ってまで私たちを買い取ってくださったこと、それほどまでに私たちを愛してくださっていることがどれほどの恵みであるか、忙しい日々を送っているとその大きさを忘れてしまいそうになりますが、ペンテコステを前に私たち今一度覚えることができますように、どうぞ導いてください。私たち一人一人は小さくて、あなたがいなければ何もできない大変弱いものです。しかしあなたの御用のために用いてくださいと祈るとき、考えもしなかった力や助けが与えられることを何度も経験してきました。そして尊い信仰の仲間も与えられています。誰一人として偶然出会った人はいません。あなたの完全なご計画のもと、この場に集わせてくださっていることを感謝します。どうかイエス様の福音が岡崎に、愛知県に、日本に、世界中の方に届けられるように、心を一つにして祈ることができますように助けてください。本日の礼拝を覚えながらも、様々な事情で この場に集えない方が置いていることを覚えます。スプーンの先で礼拝をされている方もおいでます。どうぞご聖霊が働いてくださり、今日この時ではならない福音が届きますように、どうぞ導いてください。今日総額をされる戸田陽子姉妹、メッセージをしてくださる牧先生をご聖霊で満たし強めてください。この礼拝、最初から最後まで一切をあなたにお委ねします。愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、それでは主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。
天にまつる私たちの血を、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを心に合わせないで、あなたからお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。
はい、ありがとうございます。続いて子ども賛美です。保護される方お願いします。続いて子ども信仰問答です。先生お願いします。子ども信仰問答、今日は問49なんですが、問48を振り返っておきたいと思います。48は何であったか、信仰問答の問48、覚えていたらすごいですが、のぞみちゃんはどこを見てるんですか？別のことを見てるんですね。はい、問48は第4当の言葉の第4の戒めは何でしたかでした。はい、マイク、はい、第4当の言葉、第1、第2、第3と10までありますが、第4の言葉は、第4の戒めは何であったか。はい、第4の戒めは
安息日を覚えてこれを聖なる日とせよでした。出エジプト記の20章8節にあります。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよです。でそして問い49は、2つ出てきた。問い49、信仰ものの問い49は、これは私たちに何を教えていますかです。第4の戒め、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよは何を教えていますか。はい、のぞみちゃんに聞いてみましょう。何だと思いますか。
I don't know.
You don't know. Okay. I will teach you. Okay. 第4の戒めは私たちに何を教えているか。これは私たちが神様を愛し、主日を神様のために用いることです。いつもの仕事を休み、神様を礼拝し、聖書を学び、人々を助けるために使いましょう。しゅんくんでも読めるように、だいぶひらがなにしてますよ。そうすると僕は漢字が読めると言ってくるので、反応がいつも、噛み合いませんが、しゅんくん読めますか。はい、読みます。私たちが、僕たちが神様を愛し、主日を神様のために用いることです。いつもの仕事を休み、神様を礼拝し、聖書を学び、人々を助けるために使いましょう。これが第4の戒めの中、戒めとして私たちに教えていることなんです。さあ、第4の戒めにありました、誰を愛すると言っていましたか。はい、答えてくださいますか。ありがとうございます。はい、神様を愛する、そうですね、はい、私たちが神様を愛する。そして なんかいつこのこれを神様のために用いなさいと言っていましたが、何を、いつを神様のために用いると言ってました。そうです、はい、主日。主日って何ですか。主の日、主の日って何ですか。そう、すごいですね、両親は目を合わそうとしてくれませんね、娘と。もう自立を促していますかね。もう固くなに下を向いておられますが。はい、主日というのは主の日、まさにおっしゃる通りです。のぞみちゃんのおっしゃる通りです。安息日を覚えてというのがあるので、まあ細かな規定を言うと本当に日曜日かとか、ね、言われたりしますが、主が、主を礼拝しましょうと定めた主の日を神様のために用いる、まあ、安息日を守るとはそういうことですよということですね。私たちは1週間与えられていて、学校に行ったりお仕事をしたりいろいろなことをするんですが、それを一旦やめて、神様がね、創造の中で7日目に休まれたように一旦手を止めて、神様を覚える日にしなさい、神様を礼拝しなさいということを第4の戒めで教えているんです。はい、主日って何ね、主の日です。主を礼拝するために取り分ける日です。それがどうしてもいろいろな都合でこの日ができないとあれば、別の日であったりとか、その1週間に1回それを皆さんが用いなさいよと教えています。でそしていつものことはどうする、喋っちゃいましたけど、いつものことはどうするって言ってましたか。いつもやってることを一旦休みましょうですね。で何のために、何のためにそうするんでしたっけ。神様を礼拝するんですよね。で神様を礼拝するときに、神様の言葉を学んだり、神様の仲間を助けたり、そのためにこの日を使いましょうということです。まあ、この暗唱聖句、暗唱聖句というか、この信仰問答を進学校の時に覚えていたわけではないんですが、まあ、進学校に行くと奉仕教会っていうのがある。のぞみちゃんに、はい、奉仕教会っていうのがある。でいろんな教会に行くんです。忙しい教会もあれば、日曜日礼拝が終わってすぐ帰っていいよっていう教会もあるんです。うどんを食べる教会もあれば、うどんを食べない教会もあったりとか、うどんの準備を全部新学生してくださいね、片付けまでしてくださいねっていう教会もあれば、うどん食べたら帰っていいよっていう教会もあるんですよ。でその時に、ちょっと黙ってください、はい、その時に、ああ、何にもない 早く返してくれる教会に行けるといいなとか、そうすると帰って宿題がいっぱいできるなとか、わ いっぱいやらなきゃいけない、黙ってもらえるかな、聞いた時だけ答えてもらって、すいません、都合が私の都合に合わせてもらってました、はい、っていうことがあった時に、この主日、その日曜日礼拝をするときは神様のためだけに、あなたのやりたいこととかがあるからとかじゃなくて、神様のために用いたらっていうことをシカゴの先輩に言われたときに、なるほどなと、私のやりたいこと神様のためかと思ったら、とってもすっきりして、私の都合に合わせて喋らなくていいよっていうと、一気に集中力がなんか途切れてしまう、はい、ということがあったので、本当に私たちの中に1週間いろいろやりたいなとか、これがあるなってあるんですけど、神様のために1週間この日特別に用いましょうっていうことを第4の戒めは教えているんです。はい、安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ、なんとなくの日、ただ休めばいいよではなく、神様を礼拝する聖なる日とせよ、神様を賛美する日としなさいということを出エジプトの第4の戒めの中で教えています。はい、では第問49ですね、子ども信仰問答の問49は何ですか、皆さんで言ってみましょう、あこれか、はい、3、はい、私たちが神様を愛し、主日を神様のために用いることです。いつもの仕事を休み、神様を礼拝し、聖書を学び、人々を助けるために使いましょう。はい、信仰問答を終わります。
ではもう一曲賛美しましょう。新聖歌136番、御霊よ下りて。 とうございます。それではご一緒に聖書を開きましょう。今朝の聖書箇所は使徒の働き2章1節から4節です。お近くに聖書を開くのにまだ慣れてない方がおいでましたら、近くの方で助けていただけると嬉しいです。お願いします。それではお読みします。使徒の働き2章1節から4節。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。以上の箇所より、聖霊に満たされ御霊が語らせるままにと題して岡本真紀先生よりメッセージをしていただきます。お願いします。
はい、お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちに今日の命を与えてくださり、私たちに今日ここで共に礼拝する日を与えてくださり、ありがとうございます。過ぎた1週間忙しさの中を歩んでこられた方も、疲れをまだ覚えている方も、痛みを覚えている方もあります。病床の上にある方もおられます。怒りの中でどうしようもないことを抱えたままの方もあるかもしれません。苦しみの中で心がパンパンになっている方もあるかもしれません。御言葉が入ってこないほど悩みが大きいという方もあるかもしれません。あなたを待ち望んで御言葉を求めておられる方もあるかもしれません。それぞれの心を私たちはお互いに計り知れないことも覚えていますが、ご聖霊はそれぞれの心に住んでくださり、それを知って導き続けてくださっていることを覚えてありがとうございます。いろんな心の状態です。私たちの心を知ってくださるご聖霊によって、あなたが御言葉をまた御心を示してくださることを信じて感謝をいたします。私たちにあなたの御言葉が分かるように、御心が分かるように助けてください。取り次ぐ者の唇を清めてくださり、あなたの通り良き管となることができますように、どうぞお守りください。心をあなたに明け渡し、あなたを求めることができますように。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。暦の上でペンテコステというのは来週ですが、先週の木曜日が、イエス様が昇天された日でした。まあ、火曜日に教団役員会があったんですが、皆さん木曜日は何の日でしょうかと宣教師が御言葉を取り継いでくださった時に、係だったり会場係をしている人は泉会って答えたんです。木曜日は泉会だったんで、いや昇天日ですっていう話も ありましたけれども、まあ、先週泉会があって、昇天日もその日になります。イエス様が昇天されて、その時に昇天される前にイエス様は聖霊を送ると、その約束を語ってくださっていました。この使徒の働きの中でも、そしてヨハネの福音書の中でも、イエス様は父の約束を待ちなさい、あなた方に聖霊を与えるということを語ってくださっていました。先ほども言われましたが、イエス様が十字架にかかられ、3日目にその死からよみがえられ、復活され、40日、神の国のことをイエス様が語ってこられた。40日経ってイエス様が天に帰られ、 それから10日目、五旬節という日に聖霊が下られた。五旬節のギリシャ語がペンテコステなので、私たちはペンテコステというふうに覚えていますけれども、イスラエルではこの日はちょうど収穫の祭りの時 でもあります。なので使徒の働きの一章の15節を見ていただくと、その頃そのところには120人ほどの人々が一つになって集まっていたとあります。まあ、わざわざそこに集まってきたり、多くの人たちがそこに集まっているところで聖霊が下られたということが、この1章2章を読んでいくと分かります。120人のところに聖霊が下られた、分かるように天から激しい風のような響きを持って炎のような分かれた舌があってと下られた。このご聖霊の降臨のこと、またご聖霊の約束のこと、三位一体の神であるご聖霊のことを皆さんはどのように覚えておられるでしょうか。ご聖霊は私たちの内側で力となる方です。そして私たちを導いてくださると、開かなくても結構ですが、例えばこれはヨハネの福音書の16章の13にこのようになります。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。これは真理に導いて語られたことを思い起こさせてください。聖霊は私たちの内側で力となる、そして真理に導くということを教えています。そして第一コリントの12章3節を開くと、思い出す方あるでしょうか。第一コリントの12章3節には、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないと。イエスは主ですと告白するあなたのうちに聖霊はすでにおられる、そのことを教えています。聖霊の内住という言い方をします。聖霊はあなた方のうちにおられる、だからあなたはイエスを主と告白していると。ではこの質問に皆さんは何と答えられるでしょうか。あなたはご聖霊に満たされていますか。内住は分かる、住んでおられる、自分はイエスと主と告白したのだから。ご聖霊に満たされているか、あのペンテコステの時のように御霊に満たされということが自分の中に起きているだろうか。三位一体の神であるご聖霊、神様は、父なる神様はよくわかる、そして子なる神イエス様もよくわかるけれども、ご聖霊がわからないということがあったりします。まあ、反対にご聖霊のことはよくわかる、でもイエス様がわからないという方もあります。神様だけわかるという方もありますが、ご聖霊がわからないということを経験する方もあるかもしれません。先ほど読んでいただいた箇所に、ご聖霊は天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った、また炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったとあります。そのような形でご聖霊がそれぞれに下られた、すでに私たちのうちにも住んでおられるご聖霊がまた分かる形で人々の中に下られた。そして彼らがどうなったかというと、御霊に満たされて他国のいろいろな言葉で話し始めた。たくさんの国から集まってきました。8節以降にいろいろなそれぞれの国が書かれていますが、それぞれの国の言葉で彼らが話し始めた。御霊に満たされた者たちが話し始めたのです。そうすると私たちの中には、御霊に満たされるというのは何か他国の言葉で話すことであったり、特別な激しい何か体験がないと御霊に満たされていると言えないのではないか。この時ペテロは 神様のことを語っていました。そして彼らの状況やペテロを語ることを見て驚くような酔っているような状態、そんな反応をした人もいました。ペテロはもちろん酔ってはいない、そのことを言うのですが、恍惚状態のようなそんな体験が、またもしくはそのような状態が聖霊に満たされているのか、聖霊に満たされてそのような状態になることはもちろんありますが、そうでなければ聖霊に満たされていないとは言えない。三位一体の母聖霊なる神は炎であったりただの力であったりするのではなく、人格のある三位一体の神様です。感覚的なものではない。聖霊を悲しませてはならない、聖霊を消してはならないとあるので、聖霊には人格がある、三位一体の神である。とペテロがその聖霊に満たされて語ったのが、今日は読みませんでしたけれども14節以降で、旧約聖書を用いてイエス様のことを語っていきます。サムエルを通してイエス様のことを語り、10節には神の大きな御業を語るとはと人々が驚いていますが、聖霊に満たされて語るのは神の大きな御業なんだ。何か特別な難しいことを語るとか、何か特別な状態になることだけではなく、当たり前の天と地の創造、当たり前のイエス様の死と復活、当たり前にあるイエス様の奇跡や癒しや予言をペテロは語っていた。ご聖霊に満たされて語るとはそういうことである。それでも私たちの中にそれを知らないと、また自分では語れないと、やっぱり満たされていないと思ってしまうことがあるでしょうか。驚くような状態でなかったとしても、恍惚の状態でなかったとしても、ペテロのようには語れない。神の大きな御業は分かっているけれども、語れないときに私たちは御霊に満たされていない、自分の中に何か説明のしがたい喜びや言葉にできない希望があるんだろう。そんなふうにしてわからないというふうになってしまうことがあるかもしれません。ヨハネの14章17節を見ると御霊のことが書かれていますが、この方は真理の御霊です。イエス様が助け主をお与えくださるという約束の後に書かれていますが、その助け主はいつまでもあなた方と共にいてくださる、この真理の御方、この世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができないと。イエス様はその場におられて奇跡を行って見られた。大きな神様はもっと違った形のこの天と地を通して神がおられるというのを知ることができる。ご聖霊は見ることもまた知ることも難しい。イエス様ご自身もそうやって言われているのです。ですが、この同じ14章の17節のところに、ですがあなた方のうちにおられる、見られない知られないかもしれないがあなた方のうちにはおられる。ご聖霊は感じたか感じないか、なんとなく満たされているか満たされていないか、喜びがあるか希望がないかだけではなく、私たちが主と告白したこの内側にいるという、その事実としてまず私たちはこのご聖霊が私たちのうちに住んでおられることを覚えたい。 見られないお方、知られないお方であるけれども、うちにいてくださると。私を信仰告白に導いたのは誰かの熱心や私の頑張りや、よく勉強したからではなく、聖霊が引き上げてください、その言葉を告白させたんだ。その聖霊は私たちに御霊の実を与えてくださって、語るものがあれば、喜んで賛美をするものがあれば、支えるものがあれば、愛するものがある、祈るものがあれば、寄り添うものもある、捧げるものがあればと、それぞれに違う御霊の実があるのです。あの人にあるものだけが御霊の実で、あの人だけが満たされているのではなく、私たちそれぞれにも聖霊によって実を結ぶ御霊の実が与えられている。優劣はないのです。誰かが素晴らしく、誰かが劣っていることはない。あの人と比べて自分はと比べる必要もないものです。ではそのままでよいのか。とりあえず聖霊が自分のうちにおられることは分かった。そしてそれぞれに御霊の実も与えられていることは分かったが、そのままでよいのかというと、そうではない。福音書の中にも、手紙の中にも、聖霊を大胆に求めなさい、聖霊に満たされることを祈りなさいと教えています。ペテロたちは聖霊を待ち望んで祈って待っているところに聖霊が与えられました。満たされるように待っていたところで満たされて、神様の栄光を見たのです。そして大胆にイエス様を語っていったのです。私たちも同じように、御霊が住んでくださっているという事実を覚えつつ、御霊を求めていきたい。聖書の中には御霊を消すことがある、御霊を悲しませることがあると教えています。私たちが内側に住んでおられる聖霊を無視して、聖霊の導きに従おうとしない、聖霊がどういう導きをしてくださるか、それを考えない、そうやって御霊と距離を置き、御霊を消すことが、御霊を悲しませることがあることを聖書は忠告をしているのです。だから御霊に満たされなさいと、手紙の中で、福音書の中で繰り返し繰り返し教えている。満たされなさいというのは、満たされ続けなさいという現在進行形の言葉が使われています。一度受けた、それをようやく思い出して、一度受けたからそれで良いのではなく、あの日に受けた、私たちが信仰告白に導かれたあの恵みを、あの事実を、聖霊が私の中におられるんだと分かったことを、今も現在進行形で受け続けている。聖霊が働きやすいように、私たちがイエス様の臨在に触れやすいように、心のスペースをご聖霊に明け渡していく。だいぶ前の集会でしたが、ホープチャペルの集会で、聖霊を求めよう、聖霊に来ていただこう、聖霊をと祈る会がありました。そこで祈ったら、すぐにという方もおられれば、全然そう思えないという方もあったりします。私はその時に、流されないぞという思いを変に持ってしまったりとか、何かそうは言ってもという思いを持ってしまっていました。ご聖霊が働こうとする、何か邪魔するものが自分の中にあるんだなということに気づきました。妬みがあったり、自分の中の傲慢を見せられたり、自分の中の汚れを見せられて、周りで喜んで賛美をし祈っている中で、一人悔しい思いをしていた。罪があるんだ、罪が邪魔をしているんだ、へりくだれないんだ、 それに気づかされてそこに固執をしていたら、そのまま私は悔しい思いをしてその祈りの会を後にしたでしょうが、明け渡します、許してください、この汚れを、この妬みを、この傲慢を取り除いて聖霊で満ちてください、私のうちに信仰告白を与えてくださったご聖霊が今も住んでいてくださり、私が自分の罪によって聖霊が働けないような、聖霊が居づらいような心になってしまうことがないように、罪を知らされていますから悔い改めます。神様、本当にごめんなさい、愛せない汚れた傲慢な私を許してください、悔い改め神様を礼拝することができるように、この祈りの中でゆっくりとゆっくりと神様が癒してくださる、そして聖霊が働いてくださることを言葉で説明するのは難しいですが、与えられたんだなということを覚えました。教会に戻ってきてまたすぐそれを忘れるということもありましたけれども、でもそれを繰り返し続けて現在進行形で求めなさいとあるように、私たちは求め続けていく、求め続けていかなければすぐに忘れてしまうような弱さがあることを改めてお互いに覚えていきたい。あなたがイエスは主ですと告白したその心の内側にすでに聖霊は住んでくださっていて、その聖霊が豊かに自分の心に満たされるように、私もあなたも御霊が語らせるままにこの神の大きな御業をどこかで誰かに語っていくことができるように、来週ペンテコステを迎えますが、この1週間ご聖霊のことを思いつつ、私の内側で満たされるように求めていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちのうちに働いてくださる、この信仰告白に導いてくださったご聖霊が分かる形で、あのエルサレムに人々のうちに下られました。聖霊に満たされるとはどういうことか、聖霊によって語るとはどういうことかをペテロを通して教えられますが、私たちのうちにもその聖霊が働いてくださっていて、何か特別にペテロのように語るだけが、何か特別に激しい状態になることだけが聖霊がおられることではなく、私たちのうちに、私たちに与えられた御霊の身によって聖霊が働いてくださることを信じることができますように、その聖霊が働いてくださいと求めることができますように助けてください。忙しすぎて祈れない、疲れすぎて祈れないことも私たちは通りますけれども、だからこそこの1週間聖霊を求めることができますように、大胆に聖霊様、私のうちに満ちてくださいと祈ることができますように、そして主日に神を礼拝するこの場にまた集められた時に、御霊がこんな風に働いてくださったと喜んで分かち合うことができますように、この主の交わりを、神の家族を、神様どうぞ祝福してください。愛するイエス様の名前によって、お祈りしてお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。ご聖霊を求め、ご聖霊に満たされる一週間となるように、皆さんでお祈りしていきたいと思います。それではただいまのメッセージの応答としまして、新聖歌275番信仰草で、主に賛美を捧げましょう。 献金を捧げしましょう。献金袋が回りますが、意味のよくわからない方や、初めての方、袋を次に回してください。今朝の献金のご当番は平山文夫兄弟です。お願いします。リエゴさん、すいません、リエゴさんです。すいません。ごめんなさい、リエゴさん。する天のお父様、今日も礼拝することができありがとうございます。今日は聖霊について学びました。私たちの中に住んでくださっている聖霊様に満たされ、いつも暮らすことができますように。今日々の恵みの中から一部をお返ししました。どうぞ清めて神様の御用のためにお使いください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは差し支えなければご起立いただいて、新聖歌、63番七御子御霊を皆さんで賛美しましょう。その後岡本真紀先生より祝祷をしていただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。